希望の灯火。いかがお過ごしですか？希望の灯火の時間です。案内役の飛田清美です。そしていつもバイブルメッセージを担当してくださっているのは
甘利真司です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。月の第5週はクリスチャンの方の信仰体験談をお送りしています。甘利先生、今日お話しくださる方をちょっとご紹介いただけますか？
はい、今日お話しくださる方は東埼玉バプテスト教会に、ね、はい、会員として出席されていらっしゃる、星野俊恵さんという方でした。
はい、
この方は私もよくご存じ上げていますけれども、最近ご主人を亡くされたり、ね、悲しいこともいろいろあったんですが、はい、本当にイエス様を信じて輝いていらっしゃる方ですね。うん、すごいバイタリティで、はい、ゴスペルを歌ったり、それから会員と一緒に伝道したり、一生懸命やってらっしゃる姿に感動しております。
はい、
彼女がどのような経緯で主イエスキリストを信ずるようになったのか、ぜひその体験談を聞いてみましょう。
はい、では早速、お聞きいただきたいと思います。星野俊恵さんの信仰体験談です。
皆さんこんにちは。私は東埼玉バプテスト教会の教会員星野俊恵です。今日私は神様のお恵みによりここにおります。神様は生涯の信仰の友である我孫子バプテスト教会の堀越氏を私の傍らに置いて くださり、姉妹を用いて東埼玉バプテスト教会へ導いてくださいました。今日は神様が私をどのようにして救いへと導いてくださったかを明かしさせていただきます。私が救われて日本キリスト改革派新所沢教会に入りましたのは1979年4月15日、イースターの日でした。約30年前になります。その後、生活が一変しました。日曜日は遊びとショッピングの日から夕方まで一日中教会にいるような生活へと変わったのです。私がその日までどのように生きてきたか、神様がどのように導かれたかをお話ししたいと思います。私は京都の醍醐寺につながっている真言宗のお寺の長女として生まれました。父が明治生まれの厳格な人でしたので、幼い時から早く大人になって自由に自分の思い通りに生きたいという強い願望がありました。そして中学1年生で初めて英語に出会い、その時の先生の発音の素晴らしさに魅せられて、英語が好きになり、将来英語を使う仕事がしたいという願いを持ちました。性格は強く、快活に笑うことのない子供でした。大人になってから、私を私らしく生かしてくれる主人と出会い、結婚によってやっと自由に自分の思い通りの生活ができるようになりました。結婚によって新所沢の隣の狭山に住むようになりました。娘が与えられ、娘が幼稚園の時に私の英語の先生の導きにより念願の英語の仕事を始めることになりました。この仕事が私自身と娘の人間形成に大きな良い影響を与えてくれたと今でも思っています。仕事仲間の先輩たちがこの仕事をしているからにはネイティブとお友達関係で英語に触れている状態を保つのが良いということでしたので、私もお仲間に入れていただきました。毎週1回、宣教師のお宅でテキストのお勉強とフリートーキングをすることになったのです。それにはバイブルの勉強を1時間するという条件がつきました。そこで初めて聖書に出会ったのです。聖書のお話を聞いたり、全能なる神様の御業のスライドを見せていただいたり、さらに宣教師の方の生き様を見ることができました。私が今でもはっ っきりと覚えている宣教師の言葉があります。ある時私はなぜいろいろな肌の色の人間を神様は作られたのか、全部同じ色なら人種差別は起こらないでしょと宣教師に質問しました。すると人間は何色は好きだけど何色は嫌いだと言いますが、神様にとってはすべての色が美しいのですと答えられたのです。私は非常に納得しました。自然界を見渡すと同じ緑でも何種類もあります。一体誰が色を考えたのでしょう。人間の体の構造、働き、南国の鳥、熱帯魚、誰が色を考えたのでしょう。神様以外に作れる人はいないのです。納得です。数年後、私は聖書を日本語で正しく知りたいと思うようになりました。同じ仕事仲間の中に新所沢教会の会員の方がいらしたので、新所沢教会の聖書研究会に行くようになりました。その友人が私をずっとサポートしてくださいました。しかし私の所属している組織とアメリカのある組織とで、夏休み期間中に交換プログラム、それは日本の子どもたちとアメリカの子どもたちがお互いの国で過ごすというプログラムです。これに参加することになりました。私はアイオワに子どもたちの世話係として行くことになりました。当時1ドル360円の時代で、誰でもが簡単に行ける時代ではなかったので、このチャンスを生かしたいと思い、聖書研究会から数年間離れてしまいました。数年後また聖書研究会へ行く気持ちになり、また行くようになりました。娘が中学1年の時に数学の家庭教師として教会員の大学生に来ていただくことをお願いしました。その大学生がゴスペルをやっていて、教会の伝道集会の案内をくださるのですが、娘は行かないので、3度に1度ぐらいは行かなきゃ悪いと思い、私が行きました。神様は教会の聖書研究会、友人、家庭教師、書物を通して私を囲み、だんだんに神様の方へと私を導かれました。私は人間の無力、罪深さを認めるようになりました。今と比べたらイエス様の十字架の贖いの意味を悟る深さは浅いものでしたが、信じることができました。仏教の偶像礼拝の世界で育ったことは、唯一の神、三位一体の神様を信じることは他の神を信じることとはどのように違うのか、はっきりとした違いを認識できるために私にとっては必要なことでした。このこともすべてを益としてくださる神様のご計画の中にあったことと思えます。神様は私を導くため、私が神様の存在と自分の罪を認めることができるようにと、実にたくさんのプログラムと長い年月を用意してくださいました。その後、東埼玉バプテスト教会に礼拝出席するようになり、再洗礼を受けて教会員になりましたが、そこにも神様の素晴らしい恵みと導きが豊かに注がれました。この夏は母と夫とが相次いで亡くなりましたが、神様は夫や私の願いを一切聞き届けてくださって、神様の最善の時、最上のタイミングでその命を取られたことを確信しています。そのことについて今日は詳しくお話しする時間はございませんが、夫の死後、私は神様にお願いしています。私の残された時間を、私自身をどうか神様のために用いてくださいと、今回この機会も神様が私を用いるために与えてくださったチャンスと感謝しています。私たちの教会は母教会である 阿鼻子バプテスト教会から自立したばかりですが、今まで以上に私たち一人一人の信仰が問われています。心を新たにして、最善を尽くして教会の礼拝に出席し、与えられた賜物を神様のために用いていただけますよう祈っております。
お送りした曲は本田ルツ子さんで耳ぐいみゆたけきでした。希望の灯火、この放送はタジキスタンからの短波放送でもお送りしています。2011年3月26日まで周波数は 9390kHz です。さて、あなたもぜひキリスト教会の礼拝に行ってみませんか。今日は今日話をしてくださった星野さんが行ってらっしゃいます東埼玉バプテスト教会をご紹介します。とてもアットホームな教会です。最寄り駅は JR 宇都宮線東武日光線栗橋駅、または東武伊勢崎線花咲駅、埼玉県加須市おいでにある教会です。車での送迎を希望される方はぜひご連絡ください。毎週日曜日朝10時から礼拝を行っています。電話番号は0480-72-6919 0480-72-6919 番です。さて、今月のプレゼントですが、今月は希望の灯火のオリジナルストラップを差し上げています。甘利先生、これ革製のなかなかおしゃれなストラップですよね。
そうですね、希望の灯火の周波数なんかもちゃんと書いてありますし、はい、覚えておくのにいいですね。
そうですね、
メモリスティックにつけておけば、それをなくさないで済むんじゃないでしょうかね。
はい、キーホルダーなどにもご利用いただけます。オリジナルストラップ、ご希望の方全員に差し上げています。どしどしお申し込みください。あなたのおところ、お名前、番組へのお便りやリクエスト曲なども書き添えてください。また係では聖書通信講座をご用意しています。あなたのペースに合わせて聖書が分かっていきます。これも合わせてお申し込みください。宛先は郵便番号 270-1191日本郵便阿鼻子支店郵便支所箱7番希望の灯火の係です。お送りしました、希望の灯火、お相手は飛田清美と
甘利真嗣でした。
それでは来週まで
お元気で。